エフェソの信徒への手紙第2章の14節以下、実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たちの両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、人や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。以上です。パウロはキリストにおいて一つになるということを教えています。今日の箇所では教会という交わりについて、教会の建物のイメージからそれを述べています。この教会の交わりの要石はキリストである、キリストがこの教会の要石である、基本の石である、そのように言うのです。このキリストにおいてということが何回も繰り返されています。キリストとの結びつきが交わりを伝え、成長するもととなる、人に交わるのではなくしてキリストと結ばれる、キリストを中心にする、それが教会の基本だというふうに言われているのです。昨日あるビジネスの関係の本を読んでいました。すると、つらつらと読んでいたんですけれども、一つ面白いことに目が留まりました。それは船の話でした。船を作るという話で、それはどういう話かっていうと、船を構成している部品、例えばスクリューであるとか窓であるとか船体の横の部分とか、そういうものは単体で海に置くとみんな沈んでしまうんだと。ところが船というものとして組み立てられると、全てが海に浮くと。ただそれだけのことが書いてあったんですけども、確かにそうだなと改めてこう感動まではしませんけど感心したんですね。確かにスクルーや舵や窓や煙突など船を構成している部品というのは何万とあると思いますが、それを単体で海に置くと全部沈んでしまうのです。しかし船になれば全部が浮く。このことが何を意味しているか、それは私たちの教会の交わりもそうだろうというふうに思ったのです。一人一人が単体であるならば、決してこの教会は立て上げることはできない、宣教することもできない、何をするにも一人だとできないのだ。御言葉を一人でも多くの人に述べ伝えるという教会の使命、それを船に例えるならば、一人一人だとするとそれは沈んでしまうと思います。宣教する船である教会には、実はイエス・キリストという要石があります。この要石を中心にして船となって、こうそれぞれがそれぞれの賜物を持ち寄って船になるときに、実は力強く宣教する船となっていくんだろうなと思います。人を見ずにキリストを見ることによって、実は教会は一致できる、そのように思うのです。しかし私たちは教会の中で人を見ることの方が多いかもしれません。そこで気づいて悩んで苦しんでいく。しかしこの教会という交わりの中心にはキリスト、そのキリストとつながる、これが一番大切なことだというふうに思います。パウロはキリストが全ての要石であると言いました。ここに私たちの基準があります。人間の言動や人間の行いに左右されない確かな御心というのはキリストしかお持ちではありません。聖書を読むこと、それが多分基本であります。 毎日御言葉を聞いてそこから始めること、それがキリストを要石にする、そのことだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかあなたが要石となってくださり、私たち一人一人の賜物を用いてこの大江教会の宣教を力強く前進させていくことができるように導いてください。どうか人を見ず、まずキリストとつながり、そして交わりを保っていくことができるように導いてください。今日も大江教会に集う信者、求道者、牧師牧師の家族、一人一人と共にいてください。そして軸や怪我や災いからあなたが守ってください。どうか病床にある兄弟姉妹にはあなたが癒しの御手を述べてくださいますように。それを看病する一人一人の上に、家族の上に聖霊の豊かな祝福を今日もお与えください。私たちの心を一つにし、あなたの愛に生かされて今日も生きることができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。